同じように私はあなたたちの老いる日まで白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い背負い救い出す。おはようございます。私は先日ある方から一通のおはがきをいただきました。そのおはがきの裏に一つの詩が書かれていました。足跡という名前の詩です。聖書の神様は主というお名前の神ですけれども、この主である神が一人一人の人生を背負っておられるという内容の詩でした。今朝はその詩をお読みします。足跡。ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しいときだった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛いとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。このような詩です。この詩を歌っている私は、これまでの自分の人生を振り返っています。そして、そのどの光景にも砂の上には二つの足跡があった。こういうのです。一つは私の足跡。もう一つは主の足跡です。しかし私の人生の最後の光景の時、そこにはたった一つの足跡しかなかった。こう言われます。それは私の人生で一番辛く悲しい時だった。こう歌われています。その人の一番の苦しみの時、また試練の時に、そこには足跡がたった一つだった。たった一つしかそこにはなかった。こういうのです。この人は主に訴えます。あなたは私のすべての道において、私と共に歩むと約束された。しかし私の人生の一番辛い時、一番必要とする時に、そこには一つの足跡しかなかった。なぜあなたは共にいてくださらなかったのか、私にはわからない。あなたは私を見捨てられたのだ。このようにこの人は、主にありのままを訴えています。そして、この人の激しい心の叫びに、ここで主は静かに答えられています。あなたは私にとって大切な子。私はあなたを愛している。見捨てることは決してない。まして、苦しみや試練の時には、なおさらそうだ。足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。詩の中でこのように言われるのです。足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。これが聖書の神である主の答えでした。この人は自分の人生で一番辛く苦しい時に主が自分を背負ってくださっていたということを知らされることになります。私たちは生きているといろいろな苦しみがあります。病気のことや自分の体についての不安がありますし、または愛する家族を失って耐え難い苦しみに襲われる、そういうこともあります。そのような時、私たちもこの詩の中に出てくる人と同じなのだと思います。私たちも叫びます。なぜ私にこのような苦しみがあるのか。一体自分は何のために生きているのか。まだ自分は生まれなかった方がマシではないか。私は見捨てられている。人生の耐え難い苦しみを覚える中で、私たちもまたこのような思いになるのだと思います。それはこの詩の中に出てくる一人の人もそうでした。ただ、この詩が私たちに明らかにしていることは、 聖書の神という方は、私たちの人生の一番辛い時、その試練の時にあなたを担われる神であるということです。苦しみや耐え難い辛さを覚える時、私たちもこの詩の中に出てくる人と同じように、主という方に自分のありのままを叫ぶことができます。聖書の神は私たち人間の味わう苦しみや悲しみ、そのすべてをご存知で、その叫びを受け止めてくださる方です。主に対して自分の辛さや苦しみをありのままに訴える、それは決して不信仰なことではありません。むしろ主はそのようにあなたがご自分を叫び求めるのを待っておられるのです。そしてあなたの一番の苦しみの時に、私はあなたを背負って歩いていた、そのことを一人一人に明らかにしてくださる方です。聖書に出てくる救い主イエス・キリストご自身が、私たちの苦しみや痛み、そのすべてを背負って十字架におかかりになられた方です。聖書の神は、あなたの人生の一番の苦しみ、また試みの時に、あなたと共にいて、なおあなたを愛し、あなたを背負ってくださいます。